はい、皆さんこんばんは。スーパー用心棒 HR ラーズと書いて HR です。いやー、今日はですね、ちょっくら中の人の都合でですね、帰宅が非常に遅くなってしまいまして、今からちょっと今日はレイブンズナイトプチ放送ということでですね、1時間だけお付き合いいただこうかなと、1時間ぐらいお付き合いいただこうかなって思っております。まあ、あれですね、すいません、掲示板の方には23時から約2時間ぐらいを予定しておりますってコピペのまんまになってたんですけど、今日は1時間です。すいません。はい、というのもですね、なぜ、このようなことになったかと言いますと、実はですね、私、今朝じゃないかな、昨日までですね、香川県は高松市に帰省してまして、まあ、3連休ではございません。おとついの月曜日、火曜日とですね、帰ってまして、まあ、その影響でですね、まあ、今日ちょっと、あとお仕事等々で帰ってくるのが遅くなったっていうのもございまして、まあ、掲示板なんかもちょっとうまく更新できずにですね、遠隔でやってたら、コピペをミスってたっていう、そんな感じでございます。まあ、ね、香川に帰って、実はですね、この時期というか、まあ、香川県の高松市、まあ、私の住んでるところ付近ではですね、体育の日あたりにですね、獅子舞をやるんです。不思議な風習かもしれません。まあ、獅子舞といえばどちらかというと正月ってイメージがあるんですけど、体育の日とかにですね、あの、獅子の祭りですね、があるんですよね。で、まあ、それで久しぶりに、まあ、飛び入りで、参加しつつ、鐘叩いて、獅子も一応使って、いやー、体力の限界ですね。まあ昔はその、最初から最後までフルでいけてたんですけど、後半のちょろっとだけでですね、もう体力の限界ですね。息上がって腕パンパンになりましたね。ですんで、まあ、何でしたっけ、今日はまあ、そのプチ放送ということでダラダラでやっていこうと思ってるんですけど。いや、ラジオ始まる前にですね、某 K さんが、ラジオのチャットルームにですね、誤爆をされました。フィギュアは備蓄している。はい。何の話でしょうね。何を備蓄してるんでしょうね。すごい誤爆が来ましたが。まあ、あれですね、まあ、フィギュアねー。私も、これは持ってるうちにも入らないかもしれませんね。はい。まあ、今ではプレミアがつきそうなやつがちょろちょろあったりはしますが。そういえば、ついでにフィギュアじゃないけど、娘さんが、リカちゃん人形を持ってるとかっていう話がちらっと出てますが、そのリカちゃん人形ってね、意外と、初代リカちゃん人形とかもうすごい価値があったりするんですよ。これまたね、意外なネタなんですけど、持ってる人いたらですね、復刻版じゃなくて、現物版、初代リカちゃん。はい。初代リカちゃんなんかは、すっごいですよ。ね、初代リカちゃん、リカちゃん人形6体セットで7万とかですね。なんかもう数万とか平気で行き寄ります。はい。リカハウスのなんか6万超えとかですね。まあ、某オークションとかでですね。なんかリカちゃん人形その腰が回る、腰の部分がひねれるタイプとそうじゃないタイプとかですね。おへそがあるタイプとかないタイプとかいろいろありまして、あとその手足が片腕上げたら連動して左側も反対側も上がるみたいな、そんなやつもあったりしてですね、結構その純正じゃなくて偽物も出回ってたりとかですね、なんかその顔のそのなんかまつげの数とかですね、結構その事細かくあるみたいですが、まあ初代金なんかはすごく高かったりしますけどね。はい、ですんでね、リカちゃん人形、まあリカちゃん人形に限らず、やっぱり初代ものっていうのは何でもね、価値がついてたりするケース多いですよね。 まあ、特にその海外のカードゲームでございます、マジック・ザ・ギャザリングのアルファ版とかね、アルファ版のとかなんかもう途方もない価値になってたり、価格がついてたりすることがあるみたいですけどね、未開封だと、ね。そういったのがあるみたいでございます。はい。ってなわけでですね、私、今日はまあ、実家に、地元に帰ってですね、英気を養いつつ、今日のラジオをやっていきたいと思いますが、まあ、今日はですね、すいません、アリスさんから連絡がございました。今日はもうグロッキーですっていうことでですね、20時の時点でご連絡がありまして、まあ、一応23時からのプチ放送なんで気が向いたら来たらいいよみたいな感じのお話をしてたんですが、寝落ちしてると思います。で、返事が来ました。はい。寝落ちしてるらしいんですが、ハリスさんもう寝てるのかな？ちょっと一応かけてみましょうか。一応呼び出してみたいと思います。呼び出し中。いや、寝てるかな？寝てるかもしれませんね。はい。寝てる可能性高いです。残念です。まあ、そっとしておいてあげましょう。今日はですね、まあ、無事放送なんですんでね、アリスさんはまあ、お休みということにしておきたいと思います。はい。でですね、まあ、今日何をしていくか。の前にですね、オープニング行ってみたいと思います。本日もよろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトプチのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。普段ならフルパワーで2時間やってるラジオなんですが、今日はプチ放送ということでですね、1時間のラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りいたします。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、ってなわけで始まりました。レイブンズナイトプチ第 475.5 回放送でございます。今中の人の都合でですね、帰ってくるのが遅くなったので、今日はプチ放送。まあ、ついでにアリスさんもね、お休みいただいてるみたいですので、若干ですね、テンション下げ気味でやっていきたいと思います。まあ、本日、お届けする内容に関しましては、先週ですね、まあ、お題でですね、おすすめ動画、おすすめ映画ということでですね、投稿いただきました動画がございます。はい、いっぱいにですね、面白動画投稿いただいてるんですが、まあ、その全てをですね、私、一応、まあ、ちょっとその先週ね、帰省してたりとかあって時間がなかったんですが、一応全部見てまいりました。イエーイ、やったぜ。ただですね、何々シリーズとかで大量にあるやつはですね、かいつまんで見つつですね、これ面白いなって思うのもですね、いくつか紹介しながらやっていきたいと思います。まあ、今日はですね、その動画の感想的なね、紹介になるかもしれません。まあ実際にですね、その動画、皆さんも見ていただいたかもしれません。投稿いただいてるやつ見ていただいたかもしれません。すべて秀逸な感じのね、動画だったりしますが、まあまあぜひぜひ、何でしたっけ、紹介できれば、まあ私の感想を聞きつつ興味を持っていただいてですね、さらにその動画を見ていただければいいのかなって思ったりしますけどね。はい、はい、そしてですね、ゲーム内である質問が来てます。はい、そこをですね、ちょっと紹介していきたいと思いますが、前から思ってたけどメインパーソナリティのところに書いてある死げの武闘なんとかって何者っていう質問がございます。はい、これは重信とか子さん、 MC クラッシャーというかネトラジクラッシャーの重信とか子さんです。はい、まあ、重さんのことは非常に剥がせば長いんですが、まあ、いわゆるですね、まあ、レイブンズナイト レイモンズナイト以外にもですね、まあ、ネトラジが大量に存在していた頃にですね、まあ、シゲさんがいろいろとこうゲストに出演したりとかですね、呼ばれたりして、参加したラジオ番組とかいっぱいあったんですけど、まあ、そのことごとくがですね、はい、ラジオを休止することになってしまったというね、伝説のお方でございます。伝説の岡田でございます。でですね、いわゆるこのレイブンズナイトでも、まあ、ごく稀にですね、ごくごく稀にゲストとして参加してですね、その度に爆弾を落としていくっていう感じでございます。で、まあ、ある意味ですね、そのシゲさんが、関わっているラジオ番組に関しましては、まあ、速攻、そのね、その前後にそのラジオ自体が、前後というかその後にですね、ラジオ自体が終了してしまうことが多いので、まあいわゆる、ラジオクラッシャー、まあ MC クラッシャー、MC バスターってよく呼ばれてます。はい。MC バスターのしげさん。まあ毎回その爆弾を投下していく、ね、非常にユーモラスな方でございます。まあ何でしたっけ、ラジオだけじゃなくてですね、まあ、大公開試合オンラインのゲーム内にもですね、随分と、傷跡というか爪痕を残しているような、そんな方では思いますが。まあね、うちのラジオに関しましては、そのね、しげさんが参加するとラジオが煽るというジンクスを、不破してやろう。そのジンクスなんか嘘っぱちだということを証明してやろうということでですね、まあ、いわゆる、正直言います。レイブンズナイトの毒でございます言っちゃいました。はい、レイブンズナイトの毒でございます。ただまあね、毒もですね、状況によってはそのスパイスになりますのでね、まあしげさん、ここ多分ね、時間があれば、まあ、最近のあの政治の話、まあ、政治の話とかですね、そういう海外情勢とかの話で大好きなんですよ。ですんで、まあ今、選挙活動やって、選挙やってるじゃないですか。ね。ですんで、この辺の話題をですね、しげさんに振ってやるとですね、食いついてやってきそうな気がします。まあ、ごく稀にやってきます。ちなみにですね、現在しげさんは、日曜日に行われてます、キャロル世界史を釣るっていうニコ生の放送がございます。キャロル世界史を釣るって検索していただければ出てくると思いますが、そちらにですね、一応サブ MC みたいな形で参加はしています。まあ、水曜日のこの時間はですね、なかなか来れないので、一応載せてはいますが、まあ、MC バスターの、しげのこととか、こう、レイブンズナイトの毒でございます。まあ、ちなみに何でしたっけ、しげさんとその、ハンドルネームでございます、しげのことかこもですね、一応文字をばらしてますけど、それをくっつけると随分と危険な人の名前になってますので、ね、考えていただければいいかなと思います。はい。まあ、ちなみにですね、レイブンズナイトだけではなく、大公開試合オンラインにあるそのファンネルシリーズ、ファンネル1号から、ね、何号とかいろいろあると思うんですけど、そのファンネルさんの元祖はしげさんでございます。で、イスパ議長、元イスパニアの議長になりました。で、しかもその議会なんかをその、何でしたっけ、もともと教会の中でやってた細々としてたものをお外でやるという青空機会ということにですね、した上さらにですね、本人は速攻他の人に議長を押し付けてですね、フェードアウトしたという伝説のお方でございます。はい、もう議会をかき回すだけかき回してですね、いなくなった他の人に丸投げして、どっかに行ったという伝説の方でございます。まあ、性格的には、随分とその、まあ、某アメリカ、現在のアメリカの大統領でございます、トランプさんと、ね、結構、繋がってるところが、似てるところがあったりとかですね、してですね、非常に楽しみではございますけど。まあ、あれですね、イスパの議長になった時もですね、俺、議長みたいな感じの顔してたんですけど、まあ某アメリカの大統領のトランプさんが当選した当初は、マジで当選してんのみたいなね、写真が残ってたりしてますからね。まあ、その辺も通ずるところがあったんでしょうね。まあ、その辺ね、政治の話とかになると、非常に、 愉快なこと、まあ、危険極まりないことですね、聞いに来られましたね、来た時はもう伝説会なのかもしれませんが、はい、楽しんでいただければと思います。来た時に聞くと、ね、大概その、正直、なかなかね、その普通の MC の方だとですね、制御っていう表現をおかしく対応しきれないこともあります。私の場合はですね、もう人の話を聞かずバッサリ切るっていうね、癖というかね、特徴がございますので、まあ、なんとかね、買い殺しっていう表現はおかしいですね、なんか非常に失礼になりますが、まあ、でもね、非常に面白い方です。ものすごく頭いい方です。はい、めちゃめちゃ賢いです。ね、私なんかでは考えられないようなことをね、考えられないような知識をね、大量に保有してまして、まあ、非常にそのスパイスにはなりますのでね、非常、ゲストとして参加したり、MC としていたら、そのラジオ番組はなくなるっていうジンクスはございますが、レイブンズナイトは最倍に475回ですね。最近出てませんので、まあ機会がございました。まあ、この選挙シーズン、選挙が終わったら必ず来ると思います。はい。選挙が終わったら必ず来ると思いますので、その時を楽しみにしようと思います。はい。というわけでですね、今日もお付き合い、MC バスターのね、シゲさんのことを説明しましたが、まあ、もともとはですね、レインボーズナイト、私だけじゃなくて、腹筋王ことチントックさんですね。チントックって方がですね、一緒にやってたんですが、まあ、途中からアリスさんにバトンタッチした感じではございますけどね。まあ、そのチントックさんなんかもね、どんな人物かっていうのもね、まあ、腹筋王です。はい。前半、レイムズナイト第1回とかですね、昔の放送なんかも、バックナンバー残ってます。自分で聞くと恥ずかしいので、ね、他の方聞いていただければかなと思いますが、まあ、その当時の、わざりぬしの喋り方はまだたどたどしかったですね。まあ今でも結構たどたどしいプラス、カミカミだったりしてですね、なかなかその、本ちゃんの MC には投稿を呼ばないかもしれませんが、まあ実際ですね、私 MC になってみたいな、ラジオの MC になってみたいなとはずっと思ってるんですよ。まあただね、オーディション通らないですね。うん。まあ今は細々とレイムズナイトやってますが、まあこちらのラジオですね、楽しんで聞いていただければ、それはそれで大満足でございますので、よろしくお願いします。はい。てなわけで、早速やっていきましょう。前回の、レイブンズナイト第475回放送、こちらではおすすめ動画、おすすめ映画、ということでですね、あれです。投稿いただいたもの。いやー、見てきましたよ。はい。まあ、動画に関しましてはもう時間泥棒ですね。本当に、時間泥棒でございます。まあそのね、順番に、感想をね、紹介感想というか、まあ、どんな動画だったかも紹介しつつですね、感想も述べていきたいと思いますが、まずはですね、最初にいただいてました、泉式部さんの動画、まあ、ネイティブな外国語、ネイティブな外国語ではあると思いましゅうが、俺はそんなことはないと思いましゅう。いやー、まあ、某有名な、吉本関連の方でしたっけ、確か。そんな方が、まあ、ニュースを読んだりしてるわけでしゅ。シムシュシュシュ。いやー、正直私はシムシュシュシュばっかり出てきましたね。うん。まあ、ね、何でしたっけ。語尾を主にしてる方がですね、入手番組を読んでみたりとかですね。まあ、音声認識ソフトを使って、自分が喋った音声がちゃんと認識されないというのをですね、動画にしてるものでございましゅ。まあ、見る人が見たら、もっと真面目に、お前わざとそう喋ってるだろうって思うような気がしましゅ。実際にですね、まあ、実際になんか結構、ね、この外国語の認識ソフトなんか、実際に認識されてない直後なんか巣に戻ってたりしてますからね。それが非常にシュールだったりしますけどね。はい。シムシュシュシュなんかね。はい。まあ、滑舌悪いネタをね、やってる芸人さんの動画でございます。 いやー、これはね、あれですね、新喜劇なんかでも出てるのかな、ちょっと私、覚えてないです。そちらの方は確認してませんけどね。はい。はい。続きましてですね、エフマナさんからいただきました、その暗黒放送っていうのがございます。まあ、こちらですね、暗黒放送はごめんなさい、ニコニコ生放送で放送時間が、うまく被らなくてですね、ちょっとこちらは確認することができておりません。ちょっとタイミングがあれば、時間あれば見ておきたいと思いますが、そしてですね、このサントリーオールド CM 集、これサントリーのオールドっていうそのウイスキーの CM 集なんですけど、これはね、いやー、なんだろうね、切ないです。はい。哀愁が漂います。いやでもね、なんか心の中がほっこりしてですね、いやー、ウイスキー飲みたくなりますね。はい。サントリーオールドの CM、これね、なんかね、なんでしたっけ、お父さんが嘘をついてた、ね、なんか、とかっていう、流れのシナリオなんかがね、なんか、これね、いやー、こんな親子いいな、とかって思ったりしますね。はい。そして、この、宇宙人、ジョーンズシリーズ、ですね。まあ、これ、ものすごくいっぱいあるんですけど、その中でもですね、まあ、ボスのその人気シリーズのその宇宙人ジョーンズ、まあ宇宙人ジョーンズがですね、まあ地球人、なんかいろんな仕事を経験しつつ地球を調査するっていう CM なんですけど、まあこれですね、まあF マナさんは、まあ鉄道の能登中島駅を舞台にした出会いと別れ編っていうね、別れないと出会えないみたいなね、そういうメッセージ、名作だと思うんですけど、私もですね、いくつか見てですね、その中で名作と思ったんですね。まあ、中島みゆきさんが歌ってるそのプロジェクト X パロの、何でしたっけ、地下のトンネルをですね、開通させるってやつですかね。それなんかとか、あとその、何でしたっけ、なんかもう中島みゆきさんの曲をね、使ってるやつがすごくね、シュールでございます。まあシュールというか、その非常にね、感動的だったりしますけどね。まあ、プロジェクト X パロのやつなんかはまあ非常におもろかったです。まあこれね、宇宙人ジョーンズシリーズは、これは非常に多いのでね、ちょっとずつ見ていったらいいんではないでしょうかね。これはほんま時間つぶしになります。すべて見るとですね、1時間近くかかると思います。で、続いて紹介するのは、ファンネルニャハンジャクチョウさんからいただきました、その寿司ラーメンズの四つ目動画。ということでですね、バカなことを自らの工作技術を言い出して、とことんまで追求する姿勢。ということでですね、まぁ、ちょっと、かなり数があったんですけど、最近、投稿されてた動画でですね、一個気になるのがございまして、ハンドスピナーで最強の刀を作ってみたっていう動画があったんですよ。その今話題のハンドスピナーですね。それをその、何でしたっけ、棒の周りにですね、大量に取り付けて、さらにそれを線で繋いでですね、機械でこう棒回転させてですね、チェーンソーではないですけど、なんかその、ハンドスピナーがですね、棒の先、多数回転している状態で、瓶を叩き切る。この、何でしたっけ、発想はどうかと思うんですけど、この技術力がマジすごいです。はい。ハンドスピナーをこのね、大量にこう、つなげて、それをこう、回転させるギミックを作ったのもそうなんですけど、それを完全に武器としてですね、一つ完成しちゃってるんですよね。まあ、瓶を粉砕するっていうね、ところまでは行きましたが、まあもう少しゆっくり振ってほしかったかなって思うんですけどね。このハンドスピナーで最強の刀を作ってみた、これちょっとおすすめでございます。はい。まあ正直大真面目なものからすっごいくだらないものまで大量に大真面目にやってますが、まあ実際にこの、トレンドを追っかけつつですね、最近話題になっているものから、お題を取り込んでいく、お題というかね、工作物を取り込んでいく、このスタンスは非常にいいと思います。はい、そういえば 無駄に流行ってます、このハンドスピナーですね。これ、買おうかな。謎すぎる おもちゃ、ハンドスピナー。はい。まあ、高性能ハンドスピナー、まあ、話題になってますけどね、このハンドスピナー、私、ちょっと、一個欲しいなとかって思ったりはしてたんですけどね。まだ買えてないんです。ただまあ、このハンドスピナー持ったら、このラジオやってる最中、永遠と回し続けてそうな気がしますけどね。まあ、安いものは300円程度から、金属物で3000円超える的なものが。まあ、なんで流行ってるのは、あったらずっと遊んでしまうそうですね。はい。まあ、ストレス解消だとか、集中力上がったり、ADHD や老人に効果があったりとかですね、いろいろあるそうです。まあ、ハンドスピナーね、まあ、流行ってましたけど、まあ、ハンドスピナーを大量に利用して、まあ、あれ、ね、工作技術もそうなんですけど、数数えたら一体いくらね、お金かけてんだっていうのもね、非常に気になるところではございますけどね。はい。はい、でですね、あ、しまった、これ、新格は与えられた回が起こす、強いなドバババ劇、これは、会社員、これはごめんなさい、私見てないわ。見るのを忘れてました。これはちょっと、次回までの宿題にしておきたいと思います。はい、で、続きましてですね、NNNさんからいただきました。ありがとうございます。はい、あ、そういえばハンドスピナーなんですけどね、100均で買ってみたってね、ハンドスピナー。回す以外にどんな使い方があるの？いや、回す以外ございません。くるくるさせておけば、ストレス解消になるらしいです。で、続きまして NLN さんからいただいた動画ではございますが、葬儀葬祭チャンネル、これね、これめちゃめちゃためになりました。はい。葬儀のわからないことをいろいろ紹介してるんですけどね、まあ、葬儀裏事情のことやですね、お寺のこととかですね、まあ、葬儀なんかこういうものなんだっていうのを紹介してるんですけど、まあ、この中でですね、私がピックアップしたいのはですね、これ気になった方いませんか？まあ、なぜか火葬炉の前では撮影禁止。なぜ火葬炉の前では撮影禁止なのかっていう話なんですけど、これね、まあ、ある種暗黙の了解になってたりはするん、しますし、なんか最近の若い人だったら、スマホとかで写真を撮ろうとして、ダメですって言われて、なんでみたいなことになるらしいんですけど、まあ、どうやらですね、まあ、プライバシーの保護の観点とかですね、まあ、何でしたっけ？まあ、その人だけじゃなくてですね、骨とか、体の中まで映っちゃってるわけですから、まあその辺のプライバシーの保護の観点があったりとか、あとはなんか、ね、まあ、そこにいる人によっては、まあ例えば、もう、大往生した、ね、おじいちゃんおばあちゃんを亡くされたっていうことでしたらまだいいかもしれないんですけど、その、まあ、若くしてですね、その事故等々で、何でしたっけ？事故等々で、まあ、お子様を亡くしてしまったりとかですね、まあ、思いがけない、ね、思いがけないような、その状態でですね、もう残念な別れしてしまったご家族の方とかがいて、まあ、そういう方とかなんかの顔なんかもう、ほんまに見れたもんじゃなかったりするんですけどね、まあ、そういったものをね、そういった、のがあるような状況で、その、写真を撮るっていうこと自体が、まあ、やっぱり NG っていうみたいなね、感じらしいですね。ですんで、まあ、さすがにね、そういう、その、まあ、悲痛な顔してるのをね、写真に収めるっていうのも、まあ、悪趣味みたいなもんですからね。ですんで、まあ、そういうのも、そういう観点がございまして、まあ、火葬場の前では撮影が禁止。まあ、そもそもね、葬儀会場なんかでもね、撮影なんかはま、しないのが、まあ、暗黙の了解なのかもしれませんけどね。はい。はい。とかですね、あとはですね、火葬中に暑さのショックで遺体が生き返ることがあるのかっていうね。まあ、 仮装中の暑さのショックで遺体が生き返ることがあるのかっていう、そんな噂が、ショックで生き返るっていう噂があるんですけど、まあ、日本とかのですね、医療技術が非常に進んでる国だともう、その、死亡確認がですね、きっちり行われますので、基本、そういう仮装場の、仮装の暑さで、ショックで遺体が生き返るってことはないそうです。まあ、そもそもね、死体に関しましては、ご遺体に関しましても、そのドライアイスで凍らせてるらしいんですよね。その腐敗を防いだりするために。で、まあ、実際にその、ショックで生き返ったりする、仮にしたとしても、まあ、そういう凍った状態で動けるっていう、その物理法則無視してるっていうね、状態、物理法則をこう無視してる方の方がすごいっていうね、そんな話でございます。まあ、確かに仮装で燃えてももう、溶けるわけじゃないですからね。その凍った状態で動けるっていうその物理法則無視な部分もすごいですし、まあ日本の医療技術、まあ死亡確認とかではなかなかそういうことは基本、そういうことはないそうです。だから仮装中暑さのショックで遺体が生き返る。生き返ったらまあそれはそれで、ホラーでしょうね。はい。はい、まあでもなんか仮想版で、生き返ることあるのは、もう遅いから焼いちゃうとかですね。まあ実際のところはどうなんでしょうかね。まあこの、葬儀葬祭チャンネルでは、ね、嘘って話にはなってるんですけどね。まあでも世の中はですね、その、常識だけでは語れない、ことっていっぱいありますからね、何が起こるかはわかりません。はい。まあ、中でもですね、その、ちょっと、幽霊がいるのかですね、レイコンは、幽霊はいるのかっていったことまで答えるっていうことなんですが、まあ、その辺もですね、まだ見てないです。数が非常に多いのでですね、私もちょっとかいつまんでしか見てないんですけどね、まあ、ちょっとためになる、非常にためになるお話っていうのは多いんでね、ぜひぜひこの、葬儀葬祭チャンネル、まあ、これ NNN さんに投稿いただいて、のものに関しましては葬儀天葬祭チャンネルってなってます CH ってなってますけど、この間の天ない方が見つかるかもしれません。はい、では続きまして、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。あ、ちなみに先ほど嘘なのは生き返ったら助けないと殺人らしいので、暗黙の大人の事情らしいですね。まあでもさすがにね、火の中にぶっ込まれてそこでいきなり生き返ったとしても、それを助けること自体が不可能のような気もしますからね。はい、じゃあ続きまして、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。あ、いただいた投稿なんですが、これボートの、ボートの浦部の高橋さんの実況、声に拳が効いています。これね、実際に見たんですけど、これ拳というよりですね、巻き舌ですね。クラッシュとかですね。なんか演歌でいう拳というよりも、その、もうすごくこう、巻き舌が効いた実況でございました。はい。まあ巻き舌、まさに巻き舌ってね、クラッシュとかですね。ね、もうその印象が強すぎてですね、他のが出てきない、来ないんですけど、まあこれは、一度必見でございます。この巻き舌っぷりですね。もう本当に北欧の方もびっくりな巻き舌っぷりですので、ぜひ見てあげてください。そしてですね、もう一つ、この西部警察のオープニング、爆発力がすごいということなんですが、まず最初に爆炎の中からパトカーが飛び出してくるわけですね。はい、爆炎の中からパトカーが飛び出してきつつ、まあ登場人物の紹介的なものが流れつつ、無駄に建物とかですね、もういろんなものが爆破されてるんですよ。いや、こんな事件起こんねえからみたいなね。ほんまいろいろと爆破しすぎです。いや、この西部警察のオープニング非常にインパクトございます。もう見たら見たで突っ込みどころ満載でございます。もう、ね。ありとあらゆるものが爆破してますよ。もう最近の特撮映画もびっくりな 爆破っぷりです。しかもこれ、CG とかじゃなくてですね、実際にそのセットを爆破してるのでね、随分とお金かけてたかなとは思いますけどね。まあ今ではその建物爆破しようと思ったらもう CG を使ってドッカンできる、ドッカンドッカンね、できるとは思うんですけどね。ですので、まあ昔ながらのそのリアルな爆破っぷり、マジで、火薬量どんだけ使ってんだろうっていうその爆破っぷりがですね、これ非常に素晴らしいです。はい。で、ショットガンなんかもぶっ放してますからね。日本の警察はショットガンはぶっ放しません。ね。コマンドもびっくりの爆破力でございます。あ、そういえばコマンドといえばですね、私、コマンドの DVD を入手しました。そのまだね、コマンドを見てないんですよ。手元にコマンドの DVD を入手しましたので、ちょっとね、コマンド、まあ、コマンドは、吹き替え版が非常に面白いみたいですね。ちょっと私もかいつまんでしか見てないのでね、最初から最後までフルでちょっと見てみたいなと思います。はい、コマンドですね。DVD をこうね、たまたま売り物の中にこのあってですね、このコマンドをちょっと欲しいんやけどって言ったら、くれました。はい。では続いて、その、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。こちらの動画はですね、ストライクウィッチーズの画像にエクセリオンの、マーチをね、テーマと混ぜてるんですけどね、これね、なんか何でしたっけ ?BGM の大切さがわかりますよね。はい。原作以上にこのね、シリアス感とかですね、なんか悲壮感が漂う動画になってます。ね。なんかBGM の大切さがわかる動画っていうのが、まあそれ以外にもいっぱいあると思うんですけどね。いやー、ね。その、絵面とかがね、非常に可愛らしい絵面かつ、でも、その戦闘シーン自体は結構大真面目に描かれてるんですけど、そのストライクウィッチーズ時代がですね。まあでも、そこにその BGM をこれにすることによってですね、なんだろうね。いやー、切羽詰まった感がマジやばいですね。まあ、ある種その、なんか、ストライクウィッチーズの世界観って結構ね、人によっては、まあ人によるというか、あの世界はですね、男性に厳しい世界でございます。はい。男性軍人さんは、よくそのね、いろいろとこう、ひどい目にあったりしてるんですけどね。まあ、ただ、女の子たちが非常に可愛らしく描かれてたりしてですね、そんなに、その悲壮感が漂う、マジで絶望感漂うような、もう作品、には仕上がってはないんですけど、まあ、動画一つですごい絶望感が出てくる。じゃあ、音楽一つでこの絶望感が増すというね、面白い話だとは思いますが。まあ、よく言われてるのが、その動画にですね、その、機動武闘伝 G ガンダムの BGM を、混ぜたりすると必ず勝ったなって言いたくなるようなね、もう勝利確定 BGM とかですね。あとその、鉄尾の BGM とかですね。混ぜるとか、混ぜたらね、その無双感が半端なかったりとかですね。まあ、いわゆる処刑用 BGM ってやつですね。まあ、あとは定番どころでしたら、北斗の拳の You are shock! とかもそうですよね。はい。そういうその、なんか BGM を変えることによってですね、その負けそうな戦場も絶対これ勝利確定だろうみたいになるね。そういうのも、変更、BGM 変更ネタはね、結構面白かったりする、面白い動画たくさんございますのでね、どんだけシリアスな動画でも何でしたっけ、8時だよ全員集合のエンディングのテーマを流したりすると、ただのギャグになってしまうとかですね、そういったのがあったりはしますけどね。まあ、BGM の差し替え関連は、秀逸な動画非常に多いのでね、ぜひぜひ見てあげてください。でですね、続きまして、地天使チェルミムさんからいただき、 いただいてます。その札幌ビールの創業130周年記念 CM ですね。はい、これ出演者の皆さん、全員札幌の社員の方か契約の農家の方々が、まあ、ミュージカル風なことをやってるんですけど、これはね、もう正直言います。誰がそこまでやれと言ったってレベルです。すごいです。いやー、このね、その何でしたっけ、これは正直努力が、出演者の方々の努力がすごいと思います。で、実際にその何でした、監督とかですね、撮影者なんかもだいぶ力を入れてましてですね、これはね、一見の価値ありでございます。ぜひフルで見ていただければと思います。あ、そういえばその初見用 BGM といえば、そのジパングの戦闘シーンのものとかですね、そのユニコーンの曲なんかは結構オチなね、オチとして最近は使われるようなね、曲だったりしますけどね、そういったのも有名でございます。で、もう一つ、そのご飯の炊き方と、ゆで卵と卵焼きの作り方っていう動画あるんですけどね、これね、まあ、動画自体はですね、この調理師さんのですね、旗、これなんて読むんでしょう、名字が読めないんですよね、畑さんですね。畑一郎先生です。畑一郎先生、このね、教え方は非常に素晴らしいです。で、ガチに真面目な、料理番組ではございますが、まあ、でもね、パッと見、その、喋り方がね、ちょっとだいぶ特徴的なのでですね、めっちゃ真面目な解説なんですけどね、もう喋り方のせいで、こうね、見方によっては逆にしか聞こえないっていうね。ただ非常に、ためになりました。はい、これね、この卵焼きの作り方、大真面目にその卵焼きの作り方、ご飯の炊き方解説してるんですけどね、まあ喋り方のせいで本当にその手順が合ってるのかどうかが非常にね、途中までこれはどっちなんだっていうね、どっちなんだっていう疑問が頭の中によぎりながらですね、主張してました。はい。そしてですね、季節外れ物式でクリスマス。これは、これはまあ日本ならではではないでしょうかね。はい。バチなら木魚に当たってるっていう噂でございますが。まあね、仏具を使ってですね、神仏集合とよく言われますが、まあ恒例、ある意味、クリスマスシーズンの、恒例行事、異色演奏シリーズではございます。はい。はい。では続きまして、ウィッティさんからいただきました、面白かった動画ということでですね、まあこれあれですね、ラブライブのですね、夏イレーガーでワンツージャンプっていう曲があるんですけど、それをね、踊ってみたっていうことなんですが、これはね正直、原本とね見比べて再現度はねすごいです。正直、はい、再現度高いですけどね、衣装がアウトです。全員なんかね、全員その男連中なんですよね。あ、まあ、一部女性も混じってますけど、うん。だいぶね、全員じゃないです。一部女性も混じってるんですけど、その、メインで映ってるのが男、ね、男もその、女装してるというかね、これは、あかん動きはキレッキレなんですけどね。はい、まあ、ありなのかな、ありなんですかね。いやー、大真面目にやってるんですけど、すごい面白いです。そしてその大公開のプレイが作った動画、まあ、これも見ましたけど、これはね、 ちょっとね、ほっこりする動画でございました。はい、では続いてこの NHK でですね、ゲームボーイを手にしている動画、これがですね、ちょっと私の探し方悪かったのか見つからなかったんですよね。まあ画面をスワイプしようとしてるっていうね、動画、まあ想像はすることできるんですけどね。で、続いてその泉式部さんからいただきましたマインクラフトで作ったですね、ラピュタですね。これ制作期間は約6年、マインクラフトで天空の城ラピュタを再現してみた。これまあ、ずいぶん昔からあったんですけど、これがですね、ついに完結したらしいですね。はい。ま、2015年から、まあ、この投稿された時は非常にすごかったです。衝撃だったです。私もその2015年7月17日に第一部が投稿されてたんですけど、まあ、この動画、まあ、リアルタイムでは、その当時ではなかった、その当時かな。ランキング、ゲームカテゴリーのランキングにトップに上がってたので、まあ、その当時見てた記憶がございます。で、それがついに、テレビの再放送に合わせた2017年の9月29日に、その最終回をもって完結したらしいです。まあ、制作、第1部から第3部の制作4年、第4部最終回の2年、計6年を費やした超大作でございます。そのラピュタを再現してみたっていうね、やつなんですけど、まあこれはね、マジすごいですね。まあその、マインクラフトで何々を再現してみよう的なやつでですね、まあラピュタもそうなんですけど、そのディズニーランドを再現してみようっていうね、ディズニーランド再現プロジェクト、そちらもすごかったりするのでね、そのマインクラフトでその、中を作る、マインクラフトで何々を再現する的なもの、まあこれは本当に、ね、マジで、再現力とかですね、非常に、再現力がマジすごいよね。まあ、ラピュタから、落ちるシーンとかですね、まあ、飛行船が爆破してる、これま、静止画ではあります。静止画というかもうその表現なんですけど、それがすごい、躍動感があるように作られてるんですよね。はい。まあ、バルスするっていうね。これは本当に再現力ほんまにすごいので、ぜひぜひこのマインクラフトね。私もその一時期マインクラフトをやってまして、かつサーバーも立ててたりしてるんですけどね。まあ、この、発想力ね、再現力、これは本当にすごいと思います。ね、まあ、以上、その、動画のあれ見ましたが、ちょっと一部見てないやつがございます。まあ、それはちょっと次回までの宿題ということにしておきたいと思います。はい。で、そしてですね、今日、まあ、アリスさんが来れば、ちょっとやろうと思ってたんですけど、まあ、ある、私、某、今、何でしたっけ、某昔の RPG のエロナでしたっけっていうのにハマってたりしてるんですけどね。まあ、そちらで、アリスさんのキャラを作ろうということでですね、下地は準備したんですけど、まあ、今日はちょっと肝心のアリスさんが来られてないので、そのあたりはですね、また次回やっていきたいと思いますんで、今日はこの辺にしておきたいと思います。というわけで、HR の、動画感想コーナーでございました。エンディングです。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ今日はプチ放送ということでですね、軽い放送にはなってしまいましたが、まあ今日はちょっとアリスさんも来てませんのでですね、ちょうどよかったのかもしれません。 まあ、来週はですね、通常通りに放送できると思いますので、ぜひぜひそちらも確認していただければと思います。まあ、ね、アリスさんとお話しして、アリスさんのキャラを作ろうとしてる、まあ、昔ながらアリスのものなんですけど、エロなんてゲーム、今ハマってます。ちなみに、実家に帰った時に私がプレイしてた、弟が見て食いついてですね、まあ、私の弟くんがですね、何か面白いゲームあるか、まあ、いろんな、私がいる間に、そのいろんなものをインストールとかしてですね、プレイしたりとか、試してたりして、してたんです。まあ、彼は、FPS をはじめとした、アクションゲームが非常に好きなったりして、まあ、いろんな FPS、まあ、スポーツものからリアルものからゾンビものからいろいろとやってダウンロードしてみてプレイしてみたんですけど、結局私がプレイしてたエロアに食い抜いてそれに今ドハマりしてるみたいです。はい。まあ、ね、まあ、今プレイされる、もし興味のある方はエロなどで検索していただきまして、かつ、おまけオーバーホールっていうね、バリアントを突っ込んでプレイするのが、私の中ではおすすめでございますが、まあ、ね、今なんかそれをそのゲームをですね、グラフィックを 3D 風に変えて新しいそのゲームが、まあ、Steam のアーリーアクセスに登録しようと現在開発中だそうです、まあ、そちらも非常に楽しみだったりはするんですけどね、はい、まあそういう新しいゲームが出てくるのも楽しみにしておきたいと思います。まあ、アーク、サーバーを運営してます、アークサバイバルエブルード、こちらもなんかサーバーのアップデートがあったみたいですので、まあ、ちょっと新しいエリアにも突入してみようかなと思っておりますので、はい。まあ、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は通常通りに放送できると思いますので、ぜひ、通常放送を楽しみにしておいてください。今日はこの辺にしておきたいと思います。この放送をお送りしてましたのは、自称スーパー用人の HRR と書いて HR でした。来週の水曜日は夜10時から予定でございます。また来週も聞いてください。See you next time. Let's go.